皆さん、おはようございます。暑いの中でも教会に来られたことも感謝いたします。皆さん健康を守られるように祈ります。私は先週火曜日から先々週火曜日から先週金曜日まで韓国に行ってきました。もう私は本当の心は休みたいんですけど、毎日日々スケジュールがいっぱいになりましたので、もう毎日が忙かったです。もうある日はもう1日いっぱい運転して6時間7時間運転しました。もうソウルの街の中で車がいっぱいので、もう混んでいる道を運転することが大変でした。私はもう久しぶりに1年ぶりに運転したんですけど、ソウルはですねまだ慣れないです。もういろんなピカピカの右左のレンプですね、ピカピカが ないし、急に入った車もあるし、もう私がもう道を変えるために、線路を変えるためにですね、もう入りたいんですけど、もう私たちを無視して急いで、速度が速い私を過ぎた車もいるあるし、私大変にソウルの運転をしました。だけど、日本語はですねもっと安いですねと思われたんです。運転する時は日本が懐かしました。いろんな教会を行きたいんですけど、私はですね7月18日から8月11日の3週間ですね、3週間までスケジュールがいっぱいあったので、韓国から2つのチームと招いて、教会も日本中の教会の4集会の主要会に参加したので、体ですね、私たち家族の4人家族が全部疲れたので、1人が回りつつ痛みがあったんです。最初はジュン君です。最初はジュン君がヘルペスが来て、ヘルペスがなって、もう次はラウンちゃんが熱が上がって、もう私もですね喉が痛くて、ウンビさんがですね倒れたので、もう韓国からずっと2日間3日間ですねずっと寝て、起きないでずっと休みました。私も出発するときにもう目が痛くて、もう鼻もですね口もですね全部痛くて、もういろんなもう精神がもう大変な時に辛いのことを持って韓国に来たので、次病院に行きました。もう韓国の病院はいろんなことが早いです。もう日本がですね、もう病院に行くときにずっと並んで待っているんですけど、韓国はですねもう何人か6人が待っているんですけど、6人が待っているので、もうすぐ昼ご飯食べる時間になりますので、また来ますと言ったんですけど、観光士さんがですね、いやここに待っていてください、もう早めに、これ見ることができますので、もう待ってくださいと言われたので、もう6人ですけど、もうすぐ私の名前が呼ばれて入って、目を見て、もう口を見て、鼻をも見て、もうすぐ薬を持って、いろんな製法がであったので、いろんなことがあったので、もうすぐ手術をもらって打ちました。もうこの韓国はですね、いろんなことが早いですけど、私はですねもうすぐ帰りました。いろんなことが回復しました。今元気になりましたので、私はもう健康を守るために運動するのが必要だと思われて帰りました。急いのスケジュール、いろんないっぱいのスケジュールを私があったんですけど、私の母教会ではなくて、私が派遣された教会の説教をした時に、 私はですね、神が立ちもされたので、みんなですね涙を出ました。私は8年間教会に伝道師として働いたので、私はですね息子ような考えられた、いろんな高齢者たちとですね、いろんな教会の人たちがいますので、私の大変な形を見て、まず私はもう元気になったんですけど、いろんなもう問題がないんですけど、皆さん私の姿を見て私をかわいそうなと思われたので、もう涙を出ました。私手を取って、先生大変でしたね、私が祈りますので、また涙を流して、私は手を取って祈り、もう少し祈るの心で私手を取りました。いろんなありがたいことはあった経験を持って、力が入ったので、今9月からのいろんな教会の仕事働きをことが多くと働きができることが感謝いたします。これからも力を持って神様の働きをしますので、皆さんもご協力もよろしくお願いします。実は今日は創世記の話を準備したんですけど、いろんな研究をして確認することがあるので、私は先に来週の御言葉を持って説教を準備しました。もう創世記のアブラハムのことはまた研究をして説教を準備しますので、先に今日イエレミア書の話を分かち合いたいと思います。エレミア書についての分かち合いたいと思いますが、預言書の中で長い新刊がイシャヤ書、イエレミア書、エゼキエル書です。今来られないんですけど、伊豆さんはですねエゼキエル書を読んで、もう聖書もですね、もういろんな参考の本もですね読みました。私も話した時、エゼキエル書はですね怖かったですと言われました。僕の興味がありましたというのを話をしました。もうイサヤ書のメッセージは全ての国の攻防を話しました。特に61章のメッセージはイサヤ、イエス様がご自分の表明する時も引用された聖書の箇所です。そしてエゼキエル書は神秘的でファンタスティックなメッセージの原則です。37章で干からびった骨が大群生群生になる幻は、バベロンに行かれてもう絶望していたイスラエルの民に与えられた神様からの希望のメッセージです。いろんな幻がたくさんあったので、これがそれがですね、もう 怖いの幻なんですけど、その本当は神様がバベロンに連れて行かれたイスラエルの民に与えられた神様の希望のメッセージです。今日は話したいエレミア書は、国が滅びる時点で神様の御言葉を伝えなければならない運命を持っていた預言者でした。それで神様の御言葉を宣言しながら、奇跡と幻よりは制裁、絶望と迫害の中に行ったので、かわいそうに思われる預言者でもありました。しかしエレミア預言者は神様の御言葉を守って伝えた真実な預言者でした。いろんなですね、イサヤ書はですね、希望のメッセージです。いろんな国のことで、イスラエルは神様が守りますというのメッセージが大きな宣言したんですけど、エチケル書はですね、もう絶望の中で連れて行かれたところのイスラエルの民にいろんな希望のメッセージがあったんですけど、エレミア書はですね、幻もあるんですけど、幻よりいろんな奇跡より、いろんな希望のメッセージより絶望なメッセージ、 イスラエルが幻します、いやイスラエルが滅びますというのメッセージを伝える運命を持っているかわいそうな預言者の話です。エレミア書の巻文は昔ソロモンの反対川で多い争いをしたアドニアの祭司エブヤダルの子孫です。ソロモンが王になるときに反対の川で争いたアドニアというのの方で助けてくれた祭司エブヤダルの子孫がエレミアです。彼らはアナドテという地方に追われますが、エルサレムの中央神殿ではなく地方の異邦の神の祭壇に神殿を作って宗教的な影響を受けていかなければならなかった没落した祭司の家紋でした。劣悪な環境と地帯の中でもエレミア預言者は神様の御言葉を固く守りながら伝えた正直な人でした。それで活動も必然的にありました。彼は家族との葛藤もありました。戦場最大から地方の神殿で生贄を捧げながら生きていったのがヨシア王の時に中断されました。ヨシア王は異邦の神の混ざった地方の神殿をなくそうとした気になる王でした。残念ながらエジプトの戦争の中でメギトで戦死されました。ヨシア王と手をつないで改革をした人がエレミアです。自分の身内の人に刀を つけた人でした。ですからアナドテカーモンの人たちに嫌がられました。エレミアを殺そうとします。イエス様はエレミアのこの姿を引用されながら預言者が自分のふるさとと親戚に歓迎されないと言われました。そうですね、私エレミアはカーモンの生きていくの地方の神の神殿を神様の捧げのものを捧げるためにですね、生贄を捧げる祭壇を作ったんです。神殿を作ったんです。それは神様の立法はですね、以外のことですから、神様が癒したのことです。それで彼が葛藤した人は当時預言者たちと言われる人たち、すなわち好きな預言だけした偽預言者と中央の祭司です。彼らは神様の御心には興味がなくて、権力者に聞きやすい預言をし聖書を解釈しました。エレミアは彼らといつも反対の話をしたので彼らから迫害をされました。ヨシア以降の王たちは神様を恐れないで自分たちの傲慢で政治をしながら悪いことをしました。エレミアは神様の警告を王様たちに伝えましたが、王たちはその内容を嫌がったり、エレミアを離れました。そして BC ビフォークライストですね、イエス様が来られ前586年バビロンがエルサレムを征服し、 神殿の破壊し、人々を奴隷に引っ張っていきました。最後の王だったゼテキヤ王が両方の目が抜けて奴隷に引っ張られました。イレミア預言者は掛け縁に立って脅威を受ける風分なかし人ようです。神様は預言者たちを通して警告をされたり、慰めと約束も与えながら、イスラエルの欲のために空城を、許されるイスラエルが神様の民として生きることを願われましたが、彼らは神様のような動力と愛と愛を無視し、自分の欲ために偶像を拝む罪を犯しました。神様は彼らのために無知を与えなければなりませんでした。バベルンという偉大な国を建てて、イスラエルと周りの国に価値を与えようとされました。この神様の計画と御心をエレミアは当時の人々に伝えなければなりませんでした。このメッセージを伝えるエレミアを当時の人たちは嫌でした。人たちは神様の御心を知ろうともしないで、もっと立ち向かいました。エレミアは滅ばされようとする国と民に対する神様の御心を思うと心が痛みました。現実をありのまま受け入れて、忍耐を持って生きていく私たちクリスチャンの姿と似ているなと思います。それでエレミアは涙の預言者だと言いました。立派な働き人でもなく、幻を見たりファンタスティックな働き人でもない、平凡なクリスチャンであるエレミアです。今の時代はエレミア時代のように掛け縁に立っているのと同じです。残念ながら今のこの世の神学問いの学問は大体リベラルに染まっています。十字架の贖いの恵みには興味関心がありません。この真理は信仰を持って信じ使う人たちがどんどん終了から追い出されます。韓国のメディアは募集的な傾向ですが、それにもかかわらず同性愛を認めないクリスチャン主演者をゲイのプログラムで批判するのを見て、私は衝撃を受けました。同性愛を批判しないということが正しいという考えがこの世を覆っています。私たちもエレミアのように掛け口に立っている寂しいクリスチャンになっています。クリスチャンという存在は日本では 1% もいません。しかし神様はエレミアを通して昔の私たちのように掛け縁に立って固く神様の御言葉を守って証明を的をした預言者がいたことを見せてくださいます。彼は立派なクリスチャンでもないですが、勇気を持って神様の御言葉を的をした預言者だったことを私たちに見せてくださいます。広い罪の間ではなく、 にあもんではなく、一人で、高徳でありますが、神様を従う勇気のある一人一人が今の時代のイエレミアであることを神様に言われます。バビロンの奴隷の時代が終わって、イスラエルの歴史を整理した歴代史の著者はイエレミアの信仰と働きを次のように記録しました。第二歴史章です。36章の21節です。これはイエレミアによって付けられた州の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が 7年の満たすまで、この地は安息を得た。私たちは弱くて、この予報困難の避難を受けることがあります。しかし神様はこの平凡なエレミアのような人を通して神様の御業を全うされました。その内容はですね、エレミアはですね、家族の反対で、今権力者の反対で、いろんな希望がありましたというのを言われた預言者たち、もう鬱蒼の言う預言者たちの反対で、神様がイスラエルを滅びましたというのメッセージを伝える、運命をちょっと命令を持っている、真実の預言者なんですけど、これはもう人々が癒されたのメッセージだから、孤独なことを道を歩みます。ですからイスラエルが滅ばれた時に人々が連れて行かれたことを見て、心の中でですね、心の中で神様が守ってくださるというのことを願っているんですけど、神様の御心だけを伝えるエレミアは孤独になっていろんな悲惨されたので、もう本当の心は神様が守らないで、継続してイスラエルが継続して進むことが願うんですけど、神様の命令はイスラエルが滅ばれますというのメッセージです。神様の価値が与えられたというのことを伝えるイエレミア氏の心はですね、寂しくって孤独されました。それで癒されたのことがありますから、もう現代の今もうクリスチャンのような姿の似てるんです。私たちが住んでいる日本はですね、日本 の国はクリスチャンが 1% 以下です。もう韓国もですね、大きなクリスチャンがあるんですけど、真実なエレミアのような真実なクリスチャンが何パーセントかいるかは分かりません。ですから現代の今の時代を受けている私たちクリスチャンの心はエレミアの心と同じの心です。ですからこの孤独な道なんですけど、神様が見て守ってくださいます。神様が助けてくださいますので、私たちはいろんな反対側であります。同性愛の反対側、いろんな世の中で地理がないで、互い そのことが地理ですというの、いろんな人たちの互いの考えが真理ですというのことを反対で、神様が真理です、聖書が真理ですというのメッセージを持っている私たちのクリスチャンの姿とエレミアの姿は同じの姿です。次、このエレミアが神様の御心を持って伝えたメッセージは次のようです。まずは神様に戻りなさい。皆さん、罪は何ですか？罪は神様から離れることです。私たちの人生で神様によってできたことが一つもなかったら、私たちは神様に戻らなければなりません。朝目を開けたら、今 一日も与えてくださった神様に感謝し、食事の前に与えられた日曜の糧を感謝し、苦難の時も神様が共にいてくださることに感謝し、苦難を通してもっと固く立つことを希望すること、このような考えと心で生きていけないことは不幸なことです。その不幸な神様から離れたことです。神様を行い人生から戻って、来なさいとおっしゃいました。戻ることは行動まで戻ることです。言葉と考えだけではありません。言葉の中で隠した罪の習慣を捨てて戻ることです。そうですね、神様から離れた、今私たちがちょっと神様を共にいる感じられた心で、今神様のことで感謝します、困難の時でも感謝の時でも感謝します、神様守ってくださいと祈るながら、心の中で毎日毎日瞬間瞬間神様に頼りながら生きていることではなく、神様を忘れて自分の考えで生きていることが罪です。ですから神様に戻りますということは、神様の前に私たちの行動まで変えることです。考えだけではなくです。考えは、あ、神様に戻りたいですと考えだけで止まった時は、これはもう戻ることじゃないです。考えだけでです。言葉の中でもいろんな考え方ですけど、神様の指摘した罪から、聖書から指摘した罪から戻ること、行動まで戻ることです。いろんな罪を捨てて戻って、神様にいろんな改めて神様に祈ることです。次、茨の中に種をまくな、まきな、韓国の聖書は、固くなって捨てられた土地を土落のようなもので、耕して、新しい土地を作りなさいというの意味ですが、日本の聖書はただ新しい土地に耕しなさいと翻訳されています。日本の聖書の翻訳がもっと原文に近いです。茨を取り除かないで農作業をする人はいません。茨の中では農作物は育ってません。それでイエス様は種まく例えで茨の働けをこのように解釈してくださいます。茨の中でですね、いろんな茨がたくさん土地の上に育てられて、もう育てられてもう自分でですね育てられて、いろんな大きくなったのは、いろんな農作業ことができないです。農作業はできない土地では実がですね結ばないです。ですから神様は私たちの心が茨がないように、いろんなことを固くことがないように、トラックのようなですね、土地をトラックのようなものを高約して新しく変わるようにしてくださいという意味です。イエス様はその内容を例え話で話したときに、いろんな心が土地ですから、神様の御言葉が落ちて、まかって、いろんな土地が、諸教の中で、茨がある土地があります。茨は、世の中のいろんな心配とか、いろんな神様の信じられないの、いろんな考えが大きくなる。私はいろんな心配があるんですけど、その心配が茨です。それを全部取って、新しい土地になるように、固く土地を新しくなるようにしてくださいという意味です。 それはどうやってしたらできますか。神様に祈ることです。聖霊様に頼ることです。毎日毎日聖書を読むとき、毎日も祈るとき、神様に頼ります。私たちは罪人なので、いろんな心配がありますので、神様に頼ります。神様に委ねます。神様に任せます。神様は私たちの心配を神様が導いてください。神というの祈りがあったら、神様の平和がある。そのいろんな世の中からの得た平和とは違い、神様の平和です。神様の平和は力がありますので、希望がありますので、私たちの心配のことではなく、神様の希望の通りに、神様の御心の通りに叶うことができますので、そのことが茨の中に種をまくなというのことです。マタイの福音書はこのようなです。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。単純なお金と風磁地から離れる筋力出機ではありません。私たちは食べて生きることに最善の尽くさなければなりません。問題はそこに私たちの貪欲が入って、欲に縛られることを計画しなければなりません。貪欲のための満たされたなかったら心配し、満たされたら誘惑に負けてしまうのです。その長いのマタイの福音書なんですけど、皆さんと一緒に読みます。私が読みます。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか、何を飲むようかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したり、心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の通りを見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからとって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことでも心配するのですか。脳の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても朝は牢に投げ込まれるのの草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲むようか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が絶地に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて、これに返って与えられます。ですから朝のことまで心配しなくて、よりのです。朝のことは 朝が心配します。苦労はその日その日に十分あります。他の心のための愚かなもののように茨の中に種をまかないで、毎日私たちに与えてくださる父なる神様への信仰を持って土地を耕す人生を歩まなければなりません。次の3番目、心の価値礼を受けなさいです。イスラエルでは生まれて8日目に価値礼を施します。価値礼は男の生殖器の包皮を切る儀式です。イスラエルの人たちはこのため刀剣意識を持って異邦人を別地しました。それで神様はエレミアを通して警告されます。この意味で肉の価値礼より心の価値礼を施しなさいと言われます。思ってだけで信仰を持っているプリをしたらいけないということです。口では甘い話、恵みの話をして、本当の生活はそうではない偽善の持ってはいけないです。エレミアは神様に直しなさいと言います。本当の神様のものになりなさいというのです。これは信仰生活が長い人に与える言葉です。宗教的な習慣で神様に対する愛が離れた人のための言葉です。私たちの人生が神様に寄与する人生になりなさいと言われます。神様に直するということは、毎日聖霊様と同行する、共に歩むことです。ことを私たちの力と動力を惜しまないことです。聖霊様と共に歩む信仰生活は、私たちの心を毎日新しい心に切り替えようとする、動力する心になり、神様にもっと近づく本当の信仰の意味するのです。信仰の道を歩んでいる方にはもっと勇気を持って本当の信仰に歩み出すように努力してほしいです。3つのことですね。神様に戻ります。茨の中で種をまくなことです。また心の価値礼を受けなさいということです。私たちの信仰は習慣にならないように、私たちはいろんな世の中で私たち生活が中心になって、別の活動ですね、この1週間の中で1日だけで日曜日に行くことだけなんですけど、それが出身になったら、もっと月曜日から土曜日までの生活が神様の力を持っていくことができたのです。ですから心の価値礼を受けなさいということは、習慣にならないように、宗教的な習慣にならないように、私たちの心を毎日新しくなるように聖霊様に頼るのを祈りをしなさいというのメッセージです。祈ります。神様、感謝します。エレミアはどんな人物ですかということを話しました。神様が私たちの心をの中で茨がないようにしてくださいというのをお話をしました。価値礼を、表の価値礼ではなく心の価値礼も受けなさいというのをメッセージも話しました。神様、私たちがこれからの生きていく一週間のこの内容を覚えながら生活することを、神様、私たちの信仰生活を守って、神様が導いて助けてください。 私たちは弱い人間ですけど、いろんな誘惑を倒れないかと心配するんですけど、神様の力があったら、これからの1週間もいろんな誘惑の中でも世の中でもいろんな心配の中でも神様の希望を持っていくことができますので、神様はこの内容のように、神様は私たちの心も新しくなるように、神様は導いて助けてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。